ワールドカップが始まったのか、うん、始まるんですか。
このもう始まってます。今日の収録日11月21日ですけれども、はい、ちょうど今日の朝方1時ぐらいに多分キックオフ
あしてるんだ。
開催国カタールとどこかはちょっと忘れましたけれども、
はい、してるんですね。
してます、
はい
はい、
今ちょうどサッカーの漫画にハマってるんですよ。
何のやつだ
本当今やってる、今やってる、掲載されてる漫画なんですけど、はいはいはい、ブルーロックっていう漫画があって、あ、うん、
見てはいないけど、はい、結構人気ないでしょ。
すごい人気で、私も1話目をアニメで見て、うん、そこから面白くて漫画も買っちゃって、うん、で全部今追って読んでるんですけど、はいはいはい、まあ日本のサッカー界を盛り上げるために新たな、うん、挑戦をしていく少年たちの話なんですけど、まあなんか確かに日本サッカーって、まあ、こうやってワールドカップとか見てるとあの海外のサッカー選手たちってガンガン自分で突っ込んでいくじゃないですか、一人とかでも。
そうだね、やっぱり海外で揉まれてる選手は結果残さなきゃいけないし、
うん、
でもそれに慣れてるって部分はあるよね。
そう、なんか結構そのエゴが強い感じですけど、
白鳥さんみたいな感じだよね、やっぱりね
主張がね、
主張が激しい。サッカーでも何でもそうだけど、海外に一回出た人は白鳥化するっていうのがあるよね、うん、
そうで、まあ、そこがやっぱサッカーという競技に関してはすごい大事だっていうのがまず、うんうん、あのきっかけでその漫画のストーリーは進んでいくんですけど、うん、その日本サッカーに何が一番足りないかっていうと、そのエゴだって言って、エゴを極端まであの高めるような訓練を子供たちにさせていくっていうお話なんですよ。でもなんか、ストライカーだけを、300人、
はいはいはい、
100人、100人だったかな、集めて、うん、その高校生のね、
うん、
でその子たちの中からナンバーワンを決めさせるっていうようなと、なんかこうシステムで
競わせるんだ。
そうで、その競わせ方とかも結構斬新で、要は蹴落としていかなきゃいけないわけですよ、ナンバーワンにならなきゃいけないから。で毎回試合とかするたびに、うん、そのチームワークを重要視するんじゃなくて、
うん、
どれだけ貢献できる1点を取れるかに重視させるわけですよ。なる
ほど、フォワードだから。
そう、うん、なんかそのだからもう仲間がとか、そのなんていうんですか、チームワークでワイワイとかは一切必要ないっていう観点で育てていくんですけど、
一人で取れるフォワードを育てる、イブラヒモビッチみたいなことってことで。
そうそうそうそうそうそう、まさにそう、まさにそう。
詳しいんだサッカー。
いや違うんです、中で出てくるんですよ。
合ってた
そうそうそう、ね、
スウェーデン代表。
そうそうそう、もうなんかああいう世界でトップで輝いている、はいはいはい、まあ、メッシとかもそうですし、うん、あの選手たちの一番その大事な
すげえ速攻好きになってる
エゴを、うん、もうなんかもうふんだんに詰め込んだあの教育の中で少年たちが切磋琢磨していくっていうお話ですね。面白
そ
う。
だから本田圭佑とか中田英寿とか、うん、そういう感じのエゴの強さ、日本人で分かりやすいと、そういう感じの人を育て上げていくっていう感じだよね。
そういうことです、そういうことです。
濃いね。
いや面白いんでぜひ見ていただきたい。
視点が面白いね。
そう、新しい、すごく新しいです。なんか私全然サッカー好きじゃないので、うん、サッカー漫画って言ってもあんまり乗り気じゃなかったんですけど、うん、どんなもんかなと思ってみたら、普通のサッカー漫画じゃないからすごい面白かった。ロジックとかがすごくこう、あとなんか精神面とかが結構語られるお話なので、
はいはいはいはい、
サッカーが好きじゃない人にもすごくおすすめです。
いや、そのサッカーやりたくなると思う。
やらないと。
やろ。
やらないと。
俺セルジオエチゴさんみたいな体型してるから教えてあげるから。セルジオケイタが教えてあげるから。
お断りします。はい。
する人ラジオ。
皆さんこんにちは、ケイタキャンドルです。
皆さんこんにちは、アニメーカーアーティストのゆいです。この番組は我らが住まい仙台でよく言われる何もない街のイメージを払拭すべく、本当はこんなに面白いぜ仙台とみんなに言ってもらうため、うん、パーソナリティとともに面白おかしく様々な価値観から仙台を紹介していく、そんな番組でございます。いや最近 すっかり月一放送のラジオになっちゃいました。それ人ラジオです。
ちょっと減ってきたね。
そうですね。
ただこうね、ゲストさんとか、あとはこちらもなかなかスケジュールが合わないっていう部分があって、ちょっとね、あの楽しみにしてくれるリスナーの方にはちょっと申し訳ないなと思って。
申し訳ねえ
本当思ってますか？
いやいやいや、ね、でもちゃんとやってます。
ちゃんとやってる、
やってます。
だから今日ねできてるわけで、はい、忘れてるわけではないんですよ。いろいろね調整した上で、はい、こういう形になってる。
そうです。まあ1回に、魂を込めて収録しております。
魂込めてますからね、
はい、熱い思い受け取っていただけたらと思います、
ね、ゲストさんはその都度魂抜かれてますけ
どね、うん、私が養分して持って帰ってます。養分
吸い取っちゃったね。
はい、そうですね。で今回もゲストさんに来ていただいておりまして、はい、エピソード69でご登場いただきました合同会社安西代表取締役の安西泉さんにご紹介いただきました。株式会社利休の副社長の亀井さんだったんですが、お仕事のご都合上でね、まあ、大変お忙しい方ですので、うん、代わりに亀井さんからご紹介いただきました。
なるほど、
はい、利休のですね、なんと新事業のビール工場責任者の大平洋介さんがご登場いただきます。
あれ多分これ聞いて、はい、皆さん利休って言ったら牛タンだよね多分思われてる方多いと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
僕らもそうなんですけど、
そうですね、
新業態でおビールを、
おビール、おビールでございます。
おビール事業を立ち上げた、
はい、幅広くやられてらっしゃるので、
これは白鳥先生、
はい、
ワクワク好物なので
そうなんです。
楽しいじゃないですか。
ワクワク、もう飲みたいよね。
ねえ、なんか噂ではなんかスポーツジムでなんか自転車こぎながらビール飲んでるっていうのはちょっと小耳に入ってますけど。
やばいやつだね。ちょっとそれはモラルに反してるね。
なんか24時間やってるジム行って誰もいない4時ぐらいにビール飲みながら自転車こいでるっていう噂ですけど、あれは嘘。
噂ですね。
噂ですか。よかったです、よかったです。よく汗が出るなぁなんつって聞いたんですけど、
ちょっと違う汗かもしれないです
ね。了解です。
はい、ということでいろいろ詳しく聞いていきたいと思います。
はい、
する人ラジオは人人クルーゼミの提供でお送りいたします。する人ラジオ、それでは早速ご紹介いたしましょう。本日のゲスト、利休新事業、新規事業のビール工場責任者の大平洋介さんです。いや、
ご紹介にあたりました。
結婚式。
大平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すみ
ません、なんか急に振っちゃったからね、タイミングわからないから緊張しちゃいますよね。すいません。
いやもうさっきねちょっとご説明はしましたけれども、いろいろ聞きたいことがこれはありすぎて、
ありすぎる回で、
ありすぎる回ですね。
でこれ多分リスナーの方も前回はね、この利休の牛タンの話かなっていう思ってたと思うんですけど、その副社長の亀井さんが来て、
はい、さん
ね、来てくださる予定だったんですけど、そこでやっぱ牛タントークかなと思ったんですけど、ちょっとねっていうことで、
はい、
そしたらまさかのビール、
はい、
あのね、全国的に有名ですよね、利休
は。そうですね、
店舗数一応大分まで店舗がありますので、
すごい、
札幌から大分まで、
すごい、
は
い、
そこまで攻めてるんですか利休さん。
そうですね、ちょっと僕としてはなんか入った瞬間にいろいろ重荷が強くて
どうしたんですか。まあその辺もねポップにお届けできればと思ってね、ビールだけ
ちょっと簡単にご説明だけさせていただきたいんですけど、まあいないとは思いますが、利休のご説明だけさせていただくと、仙台発祥の牛タン専門店、
そう、
まあいわゆる焼肉と一緒になっちゃうんですかね、事業的には。
まあ肉ジャンルですね、
肉ジャンル、
肉ジャンル、
肉ジャンルの牛タンに特化した、お店
ね、やっぱ仙台といえばやっぱり牛タンがね名物ですから、もともと今はもうかなり牛タンってポピュラーな、ね、食べ物になってますけど、うんうん、一昔前なんか本当に牛タンが食べる人がねもともといなかったのをこうリーズナブルで提供したっていうのが始まりで、うん、いつしかこんなにね全国に知られるようになり、はい、そしてどんどん値上がりし、
はい、いや今のそうですね、円安もろに食らってるん
ですよね。
やっぱそうですよね。
かなり高級な、なんか牛タン定食が高級だなっていう印象。僕小学校の時は牛タン定食安かったもん。
あ、そうなんですか。
安かった。今下手すね、2000円以上しますよね。
定食
するよ。
今そんなになってるんですか。
知らないんだ。
だってしばらく行ってない。
もうダメよ。
そうなんだ。
ダメダメ。
あ、でも私最後に行った時で1800円とか1600円ぐらいの価格帯もありましたけど。
普通のやつでしょ。あの新タンとかじゃなくて もう
シンプルなレギュラーのやつで
しょ。普通に超えてきますよね、消費税入ると余裕で超える。
今超えてるんだ。
小学生の時とかはもう1000いくらとかそんくらいで食べれたのが、
うん、
今もう平気で2000円で、いい部位使った、さっき新タンとか言いましたけど、うん、その辺になると、ね、3000円とかね、小税込みでそのくらいとか、
わ
1人前何枚とかでね、3枚切りとか4枚5枚ってのは下手すると4、5000円とかになりますよね。
へ
え。
あ、そう
です。でもせっかくならやっぱり利休さんみたいなね、宮城って美味しい牛タン屋さん多いですけど、やっぱりさっきも言ってたけど大分まであるってことは、やっぱりこう日本人の舌に合う牛タンを提供されてるってとこですよね。
うんうんうん、
あと当時思ったのが分厚い。
そうですよね。
そこにはこだわって、やっぱ厚みがやっぱり、
うんうん、
多分、ね、日本全国に広まったっていうのはそこも要因ですよね、
うんうんうん、
すみません、なんかベラベラ。
そうですね、僕より全然詳しくない。
牛タンは本当好きなんですよ、マジで。だからこんなにこうバーって全国的に有名になる前から父親とかに連れてってもらってたから、うん、当たり前のものがこう全国に普及したっていうのは俺広めたのかなってちょっと思ってるんで。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
へえ。
だからちょっと真面目に聞かれてる。
知らなかった。
ちょっと顔が赤くなってきたんだけど、うん、やっつけだよね。ごめんね、次行こう。ビールの話した
い
んでしょ。は
い、
ごめんね。
いやいやいや、はい、いや、まあほら聞いてる方がもし万が一ね知らない場合はと思って、ちょっと牛タンの話も利休さんの話もと思って。うん、簡単にと思ったら意外と掘り下げられちゃって、なんかちょっとへーと思っちゃって
好きなのよ、ギュータン。
そうだったね。ありがとうございます。いろいろとごお詳しい説明いただきまして、
もっと話そうか。
いいです、もういいです、もういいです、もういいです。
当時さ、利休さん
もういいです、もういいです。はい、まあそんな利休の新事業としてビールの、うん、製造を始めるということで、そのビール工場の責任者として大平さんが今その席にいるということですよね。
そうですね、はい、
はい、
なぜ大平さん自身は、
あ、それ多分ねプロフィールでちょっと触れるんですよ。はい、
あ、ちょっと怒られました、ね、報告です、怒られました。ちょっとさっきから多分喋りすぎてるからちょっと怒ってらっしゃいます。
いやいやいや、ちょっと喋りません。先にプロフィールをご紹介させていただくとより話の流れがつけやすいと思うので、うんうん、はい、じゃちょっとご紹介させていただきます、うん、大平洋介さん1991年生まれの群馬県沼田市出身でらっしゃいます。進学した神奈川県の大学在学中にビールの魅力に惹かれ、横浜にあるビール会社でアルバイトを始めまして、在学中に単身約1ヶ月ドイツへとビールを巡る旅に出られたそうです。でその後北海道のビール会社に就職をされ、3年の任期の後ワーキングホリデー制度を利用してニュージーランドとに渡り、その後新規、酒造所立ち上げの求人を見つけて、利休のクラフトビール事業へと参画し、現在に至るということでございます。
すいません、ごちゃごちゃして
る。いやいやいや、
分かるのはなんか無類のビール好きだなっていうのは、
うん、ね、大学生の時にってことはもう本当にお酒を飲み始めてビールが好きになったって感じなんですか。
そうですね、はい、まあ、ちょっと後ほどちょっと触れる部分であるんですけど、
はい、
まあ、ちょっと高校にかなり挫折した部分があって、
うんうんうん、
でやりたいことが見つからなかったんですよね。で、まあ、大学でそれで まあ、例のごとくウェイウェイしてて。
ウェイウェイしてて。
で、いろいろお酒飲んでる間にビール好きになってっていうかですね。で、ゼミがドイツの文化史とかを研究するゼミだったので、ちょうどじゃあビールでいいかっていうところで。
大学はその何学科じゃないですけど、どういうの学科みたいな。
学科が、恥ずかしいんですけど、はい、ヨーロッパ文明学科って
。すごい。
何それ初めて聞いた。
謎学科が今あるのか分かんない。
謎学科。え、
面白そう。
ヨーロッパ文明学科。
面白そうですね。え、
そのヨーロッパの文明について学ぶってことですか。
そうですね。だから結構僕絵描くのも好きなんですけど、その絵画のその西洋絵画史とか、あとまあ建築史とか、
うんうん、
あとあれですね、シェイクスピアはちょっとイギリスになっちゃうんで違うんですけど、はいはいはい、そういうなんかこう文化的なものをいろいろ研究するみたいな、
は
い、
い
すごい面白かったんです。しかもなんか大学の図書館があるんですけど、
はいはい、
そのイラストとかそのなんだろうなアニメとかなんかそういう方の学科があって、そこの図書館行くとすごいもうその画集とかがめちゃくちゃ置いてあったりとか、
あ、それは面白い。
それがすごい楽しかったです。
めちゃくちゃ楽しそう。なのにビールの方にウェイウェイしちゃったから
ですね。でもまあドイツがねやっぱりビール有名だから、
ね、
はい、だからドイツに行ったんですよね。
そうです
きっとね。
あのミュンヘンっていう
はい、はい、
それこそオクトバーフェストっていう、
はいはいはい、
現在でもやってると思うんですけど、はいはい、あれの本家本元が、うん、の一番大きいのがミュンヘンでやってるんですよ。それこそ会期が2週間ぐらいあって大体60万人ぐらい、あの世界各地から人が集まるんですけど、
規模感が違いますね。
それをめがけて行ったんですよ、
うん、あ、そういうことだったんだ、
はい、もうなんかあれですね、お祭り期間中だったんで、うん、そのドミトリっていう6人目を取ったんですよ、
はいはいはい、
だけどお祭り期間中だからっていうんで1泊1万とかで
高い
それ高いの
高いよ。だってユースホステルってことですよね。
普通はどのくらい倍以上、
何千円の世界ですよ。
そうそうそう、
安いとこだと2000円3000円とかで泊まれるようなレベルですよ、相部屋だから余計に。
そうなんですよね、
まあ、そんだけ人気だから、
うん、そんなに高くしても泊まる人が来るから書き入れ時で。
まあでもね、そういうね、うん、日本もそうだけど、
そうそうそう
そ
う、
そりゃそうだね、書き入れ時はねどうしてもね、
うん、すごいね。でそこから帰ってきて大学を卒業して、
はい、
北海道のあれですね、星のマークのところですか、
名前出していいですか。
いいじゃないですか。
あ、旭川にある、はい、大雪寺ビールっていうところに。
あ、違かった。
違かった
の。でも星書いてあったような気がする。
札幌だと思った
。あ、そういうことか。
あ、そうですよね。そう、あの、
まあ、本当に大きいとこではなくて、この地元の地ビールを作られてる。
はい、あ、もう、そうするともうちょっとなんかクラフトに近い感じだったんですか。
そうですね。まあでも明確になんか今地ビールとあのクラフトビールと分けてみんな飲んでるんで、
あ、そうなんだ、
若干ちょっと違うんですけど。
しかもそれ聞きたいな。
もう名前に地ビールって書いてあるんで地ビール会社に入りました。
は
い
は
い、
あ、そうなんだ。へえ、はい、なるほど。でそこからのニュージーランドへ。
うんうん、ニュージーランドへ。
ニュージーランドもあれですか。ビール作りは割とあるんですか。
ニュージーランドはですね、ホップっていうその原料の原産地ですごい有名で、
はあ、そういうことか。
南半球でしかこう出ない香りみたいなのが出てくるんですよね。
うん、
なのでそれがで僕が好きなそのホップの種類がニュージーランドで作っていて、
うん、
まあ、英語を勉強したいなっていう、結構そのビール勉強する上で日本語に訳されてない本っていっぱいあって、
うん、
でまあ、英語もちょっと勉強したいなっていうところでニュージーランドに行った感じですね。
なるほどね。どのぐらい行かれてたんですか。
まああれですね、ワーキングホリデーのあの期間の1年、
はい、1年、
はい、延長はまあしないでそのまま、うん、あのコロナにちょうどかかるぐらいだったんで。
あ、そうか、
帰ってこざるを得なかった、
ね、うん、はい、
なるほどなるほど。
で帰ってきたらなんと利休が、
そうですね、
はい、やり始めるという
事業、まあ、せっかくだったら新規事業の方がいいかっていうところで、うん、
は
い、やっとろうって手を挙げてみたら、
はい、
最初の経験者で、
あ、立ち上げ、本当に立ち上げメンバーの、
そうの
書くみたいな、
もう一人もう先にその未経験の方はあの手を挙げてらっしゃったんですけど、その経験者でっていうことで僕が一番最初に手を挙げたみたいで、うんうんうん、
なるほど、
かなりウェイトがね。
そうなんですよね。
そうなんだ。
通りで。
あれって言われた。
まあでもね、責任もありますけど、やりがいはね、ありますよね。
そうですね。はい、うんうん。今までの会社だと結構もう裁量権なんて全くないにしても等しかったので、それこそいろいろなことを自分たちで決めていけるっていうのはありがたいことだなと思ってますね。
じゃあちょっとその新事業のお話も聞きたいなと思うんですけど、もう本当にゼロから。
ゼロからですね。それこそ僕一応経験者なんですけど、はい、佐賀に研修行ってこいって言われて。
佐賀？
佐賀？
佐賀。
なんで佐賀なん
ですか？今その設備を入れた、その設備のサプライヤーの会社さんが、今パイロットプラントっていうのを佐賀に作ったんですよ。
わかります？
いや、ちんぷんかんぷん。そのパイロット養成所何ですか？
あの、機器のパイロットプラントって言って、はい、その、まあ、その商品を、自分ちの商品をこんなもんですよっていうのをアピールするための浄土書をわざわざ一つ作ったんです。
へぇー。それが佐賀。
佐賀。で、その佐賀に半年間ですかね、その研修っていう形で、その入れる機械とかに近いものを見せてもらって、うん、で、やっと帰ってきて、もうまだ、そうですね。こっちに来るって決まって佐賀半年の、うん、今宮城まだ10ヶ月ぐらい
なんですよ。そうなんですか、はい、そうなんだ。
大学からもうかなりいろんなとこ行きまくってるね。
定住できてない感じ
です、
ね、ですよね。
もうすごい宮城、あの食べ物も美味しいし、はい、あの気に入ってますね、かなり。
ありがとうございます。
よかったです。まあ、ご出身が群馬だから。
そう、群馬ですよね。
そんなになんか変わんないかもしれない
です。いやいやいやいや、全然海なし県ですから
ね。あ、そうだ。
まあまあまあ、そうです
か。海産物食べれないですから。
そっか。
こんにゃくですか、群馬。
よくご存知
こんにゃくですね。
こんにゃくです。
中山秀ちゃんだから。ね。
あ、そっかそっかそ
っか。どこで知ったんですか。
知ってますよ。こんにゃくミュージアムみたいなのありますよね。
そ
う
です。そこまであるんだ。
ある。そこでヒデちゃんのパネルあるから。
こんにゃく推しですか。
ね。
こんにゃく推し。
めっちゃ推してるから。
それぐらい。
それぐらいは必要
でも、だるまも有名ですよね。
あ、そうだ。
だるま有名ってよくわかんないですよね。
なんでなんですかね。
あれ、だるまのなんか有名なその神社みたいな、お寺かなんかあって、
うん、
そこにこう借りに行くみたいな文化があるんです
よ。あ、そうなんだ。
だるまが有名ってちょっとよくわかんないですね。
ヨーロッパ文明学科でしたけど、その辺は興味ないですか、日本の。
最近興味が。
誰もは深掘りしたくなかったんですね。
今ね。
なるほどね。
そうか。
そうです。なので、その研修からですね、もう、その、なんていうか、建物建てる、もう、なんていうか、初期段階ですけど、その前の研修からっていうところで、入ったっていう形ですね。
ああ、そうか。もう本当にゼロみたいな感じなんですね。
そうですね。もういちいち基礎が立ってくるところとかの写真を見ながら、
うわ、
この配置大丈夫ですかとか。
この会社大丈夫ですか。
すごい。それも、しかも、現地で見れるならいいですよ。佐賀のところ、佐賀のちっちゃいコンピューターのところで、ん？って言うから、俺大丈夫かなって思いながら、なんかやって
た。怖い。
不安も結構多そうですね。
そうですね。でも結構まあいろいろ帰ってきてから、その調整でいろいろ大変でしたね。
そのビールを、会社として、なんだろう、ブランドを要は立ち上げるってことじゃないですか、
はい、
利休のビールのブランドを立ち上げる、で味をどういう味にするかとか、まあなんだろう、本当にもうなんていうんですか、 ないところから作っていくわけですもんね。そうですね、はい、そういう経験はその前の会社でしてたんです。
全然それこそ本当になかったんで。
だからなんかそのめちゃくちゃできる経験者だと思って採用されてる可能性ないですね。なんか
そうです。あ、でもあったっちゃあったんですけど、
うんうんうん、
僕もその前の会社入った時に新規の立ち上げは立ち上げだったんですけど、もう既存の工場があって、うんうん、でブランドもある程度考えててっていうところに入ったんで、
あ、
ちょっと違う、本当にゼロから、
本当にゼロからはっていうこと。
そっか。
そうです。本当にグラウンドゼロでした。本当
そうですよね。そうですよね。はい、すごいな。ねえ。
なのでなんかもう名前決めるときも、てかまず最初に牛タンに合う味っていう、めちゃくちゃ漠然とした、
コンセプト。
コンセプトがそうなんですか？
そうです。一応やっぱりメインは牛タンなんで、牛タンに合うっていうコンセプトで作ってくれっていう話を受けて。なるほど。いろいろこう。
ちなみにもこの、新しい新業態のこのビール、利休さんがやられて、もう販売はしてる？
明確、なんていうか、お酒ってお持ち帰りで販売するのに免許が必要なんです。それの免許が取れてるところと取れてないところで、まだ販売は今まだ行っておりません。一応目安として来年のまあ2月ぐらいには開始できればなとは思ってるんですけど、今のところはあの店舗での提供のみ。
ああ、なるほどなるほど。
店舗では普通に。
そうですね、はい、あの樽生のビールもつないでますし、
ああそうなんだ、
ま
あ、
ちょっと店舗によってその出せるビールが変わってたりするんですけど、
うんうんうん、
ちなみにこの利休さんで出されたこのビールのこの名前、ビールの名前っていうかブランド名みたいなのがあるんですか？
ブランド名っていうと、まあ、その醸造所の名前が、まあ、希望の丘醸造所のビールっていうことでやってるんですけど、うんうん、コンセプトとしてはそのお肉の部位の名前をこれ全部開発してまして、
あ、そうなんだ、はい、そう今日 ね実際に持ってきていただいてて、うん、
後で、
ね、全部で、5種類、
そうですね、5種類、
はい、あ、それぞれ味が違う5種類があって、それぞれの名前が、
お肉の部位の名前が書いてある、
名前、
はい、
ちょっと横文字なんでちょっとわからないんですけどちょっとなんか一つなんか読み上げてもらってもいいですか？
スペンサー
ザ・スペンサー。それどこの部位ですか？
これチャックリブになるんですかね。
リブ、はい、
そのチャックリブの部位がここに、うん、
写真、
はい、イラストが書いてある、
うんうんうんうん、
漢字の牛タンは、
あ、牛タンまだ一緒に入ってないんです
か？今のとこカットしますでもかっこいい、そう聞くとすごいかっこいい。
ありがたいことに10月に開催された結構大きめのインターナショナルビアカップっていう、
はい、
あのコンペティションがあるんですけど、はい、そこで このスペンサーと
スペンサ
ーこのクーレットっていうビールが賞を受賞しました、
うんうん、おーすごーい。
そのこっちにこのクーレットに関しては金賞、
すごい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。これ銅賞なんですけど、
わーすごいですね。
こっちはカテゴリーチャンプっていうのがなんか取って、
はいはいはい、
で一応これ世界でも3本の弓に入る大きさの規模の大会でして、
すごいじゃないですか。
で僕前職とその大学で勤めてたところの会社では1回も取れたことない、
うん、
すごいじゃないですか。
なんか そうなんですよね、ちょっと怖い、
すごい
ね、全くゼロからの経験はないにしても、
うん、
いろいろ試行錯誤の末に
ある意味もう早くも成功を収めたと言っても過言ではないじゃないですか。
素晴らしい。
ちょっとその分ちょっと仕事がね、ありがたいことに忙しくなって
あ、そっか、それもあってね、はい、そうですよね、賞とか受賞されるとい
や大変ですよね。
これ以上考えてください、死んじゃいます
っていう気持ちもちょっとあるけど、でも嬉しいですよね、
触れてくれること
はね、半々なんですよね、人ってね。
考察してください
でもある程度こう、なんていうんですか、波に乗って、なんですか、こうすればいいよっていう、そのなんていうんですか、決まり、定型みたいなのが決まっちゃえば、
できたら ね、
もうあとはそれにそれはいいだけなんで、
本当に責任者としてもハマキスってね、イブラヒモビッチのハマキスってこう仕事できると思うんで今やってますよ
いや頑張っていただきたい、
ね、頑張り時にねありますもんね、今がそうかもしれないですね。
ありがとうございます。
そうかそうか、
ぜひよろしくします。
はい、じゃ今はねお店の方でいただけるということなので、うん、ぜひ皆さんも牛タン食べに行って、はい、利休のオリジナルのクラフトビール飲んでいただけたらと、
はい、利休のお店で牛タン食べながらこれ飲める、
飲めます、はい、
うん、
なんなら牛タン先ほどちょっとお高いっていう話だった
ので
、あ、あの居酒屋のメニューもあります。
僕 の収入に対しての話全然、はい、
そうですね、居酒屋として使っていただいても全然大丈夫ですからね、
はい、おつまみもいっぱいあるからね、利休さんはね、
そうそうそう、もうこのビールを目当てに行ってもいいわけです、
すごいなんか楽しみになってきたな、
ね、
ぜひ新商品もすごい2、3種類ですかね、もう考えてますので、
すごい、
いやいや、いいこと聞いた、
楽しみですね。まあちょっとね、ビールの話はじゃあ一旦こんな感じで いいかな、
終わり。あ、そっか、ね、本題じゃないけど、ね、コーナーがあるからか。
そうそうそうそうそう。でまあその今ざっとお仕事の話だったりとか、今のねビールを作るまでの、まあ、大平さんの人生を軽く紹介させていただきましたけれども、そんな大平さんとはどんな人なのかというところをいよいよ深掘りしていきたいと思いますので、ケンタさんいつものタイトルコールをお願いいたします。
はい、 You は何をする人ぞ。
はい、このコーナーは事前にゲストさんから挙げていただきました自分といえばの3つのテーマに沿ってゲストさんのことを紐解いていきましょうというコーナーでございます。
はい、では早速大平さんの自分といえばの3つのワードは、1挫折、2好奇心、3ビールって面白い。
はい、ということで
挫折してるね。
挫折してるんですよ。
お若いのに挫折してるんですか。なんかもうイケイケな感じだ。金賞と銅賞取ってるような素晴らしい実績残されてる方が、やっぱそんな方でも挫折はあるんですね。
そうですね、そのビールに至るまでにすごい大きい挫折。
ああ、なるほど。
まずすごい遡るんですけど、小学生の頃に
ずいぶんいきますね。
ずいぶんいっちゃったんですけど、はい、ゴリゴリいじめられてたんですよね。
僕
も結構今ラジオだと分かんないかもしれないですけど、めちゃくちゃタッパあって、
はいはいはい、
タッパあってあれなんですけど、ゴリゴリいじめられてて、
タッパあって
タッパがあるから
あるからなんですか。
目立ってたから、
確かに目立ってたのかよく分かんないですよね。
なんか逆に小学校の時とかって、男の子だと身長高いとこう力も強そうだから、変な話逆みたいな。
あ、いやゴリゴリいじめられてましたね。それこそあれですね、その義務教育の9年間で3年間ぐらい不登校です。
そうなんだ。
小学校2年3年生と5年で、中学1年の時全く行ってないです。
へ
え。すごいもうボロボロで、中学校でもいじめられてたんで、だったんですけど、そこですごいバスケが好きになって、もともとちょっと野球部に強制的に入らされて
でかいから。
いや、先輩が、小学校の先輩がその小あの野球部入れよっていう、ノーと言えなくて、結構イエスマンなんで僕あ、はいって言って、はい、その野球部入っちゃって、まあ、でも合わないからっていうんで辞めたんですよね。それから1年間行かなくて、もともとバスケ好きだったんですよ。家族でも一番末っ子なんですよね。親族の上の人とかも40後半とかなんですけど、なんでそのスラムダンクを、
はいはいはい、
来ました、スラムダンク。
いいですね、映画のね、今度ね。
あ、そうです
ね、
まあ、
それはね、は
い、
多分今あげない方が
いい、あげない方がいい、
でも
炎上してるから、
は
い、
あ、そうなの。
はい、いろいろ炎上してるんで。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、声変わったやつか。
まあいろいろあるんで。
あ、いろいろあるのか。
そこはいいんです、
そのなんかスラムダンクすごい好きで、じゃあバスケ やろうかなって言って入って、でまあ結構熱中するとすごい結果は出るタイプなんですよ、なぜか知らんですけど。なのでその、まあ、大会では優勝しなかったんですけど、その中学の頃からダンクができて、でそのおかげか高校に3つとスポーツ推薦もらったん
です。すごい、
すごい。
その本当にバスケ大好きだし、スラムダンクもバスケも大好きだし、スラムダンクも大好きだし、バスケで本当に中学最後過ごせたんですけど、まあ、親の猛反対を受けて。
なんで？
なんでなんですかね。今のところ、まあ、今もその絡みで僕両親とかなり仲が悪くて。
あ、相当揉めたんだ。
で、
当時。
そうですね、今もう宮城に行って、どこに住んでるかも教えてないです。
そうなんだ。
大丈夫、宮城って言ったら宮城亮太とか言われない？みんなスラムダンクですね。
そんな単純なことない。両
親かって言われない。
座布団1枚。
いやいや、むしろ引っ張られるよ、その座布団。
そうだね。
下げてって言われる。
あ、そっか、じゃあ、なかなか。
で、そうなんですね。で、強いところから来た、一つ強いところから来て、で、そこに行きたいって言ったんですけど、行かせてもらえなくて。 でその進学校の方に結局強制的に親の意向で行かされてっていうのも本当に強い挫折でして、
うん、
でそれで高校も辞めちゃったんですよ僕。
あ、そうなんだ。
で大学卒業程度認定試験っていうのを受けて、うんうん、大学に入ったっていう、そこからの経歴としてはさっきの。
なるほど、
はい。
でもすごい、その高校卒業しないで一旦辞めて、そこからでも大学には行こうって思ったんですね。
なんか親がその大学っていうか勉強するためだったら金を出すみたいな。
あ、なるほど。
スポーツやらせてくれなかったけど。
へえ、そうなんだ。
なるほどな。どちらかっていうとそっちにこう考え方としては
行
かせたいっていう親御さんの。
で
もそうだとなかなかね、こうスポーツであったりとか、もしかしたら今やってるようなお仕事っていうのは
そうです、
ね、理解しづらいこう考えなのかもしれないですね。確かに。
ニュージーランド行くときも
なんで行くんだみたいな、
はいはい、白鳥さんちなんてね、行ってこいみたいな感じでしょ。
私は放任ですからやりたいならやればみたいなただ自己責任ですから、ね、うちは。
まあでもね、そのうち分かってくる、ね、時が来るかもしれないし、今がタイミングじゃないかもしれないし、大丈夫っすよ。まあね、まだまだ、
まあね、
絶対に、ね、親御さん以外は認めてくれてる人もいっぱいいるから、大丈夫。まあ飲みなよ。
結果としてちゃんと成果を出してますからね。
そうそうそうそう、う
ん、まあその親に反対されること自体とかは悲しいかもしれないけどね。
で、まあそうですね、そのなんていうか本当に何もやりたくなかったし、大学行ったけど、まあ、どうやって生きていこうみたいなあんまり面白くない、もう本当に面白いことがバスケだった
ん
で、それ以外面白くないと思ってたから、大学に行っても正直やりたいことなかったんですよ。
あ、そういうことか。そこで
2つ目のなんか好奇心という、
好奇心、はいはいはいはい、
ワードに入ると、うん、やっぱりなんかこう親とかってやっぱ、まあ、本当に定型文ですけど、うん、勉強しろとか、その後々その就職に役に立つとか、うん、そういうことをやっぱり言っちゃうじゃないですか、うん、
まあね、
うん、まあ、でもそんなこと、まあ、一つもやっぱり自分には、うん、心に響かなくて、
うん、
まあ、なんならもう本当にまあ、暗いあれですけど死にたいと思ってたし、
うん、
っていうところになんかこう本当に焼け酒というかいろんなところに飲み行って、
うん、
でやってたら、うん、そのビールを好きになり始めて、
なるほどね、
はい、でそのなんかこうビールを好きになって、
はいはい、
その好奇心をそのビールに向けられたことが、うん、本当一番その挫折を克服する要因になったというか、っていうところですね。だからなんかこうやっぱ頭ごなしに何言っても動かない、人が動かないというか、はい、っていうところですかね。
結構やけ酒じゃないですけど、誰しもね、こう嫌なことあったらお酒飲みに行くって、お酒飲める方は多いと思うんですけど、うん、そのタイミングでいろんなこうビール以外も飲み物あるじゃないですか、
うん、
当時なぜこうピンポイントでビールハマるきっかけって絶対、あ、例えば地ビールこれが美味しかったとか、さっき言ったクラフトビールでこれハマったとか。
でも最初本当に苦くて飲めなかった、
うん、そうですよね、
はい、最初はね。
だからね、お酒だから20歳で飲み始めて、はい、うわビール、ね、自分の父親とかさ、あの大人が飲んでこんなの美味しい美味しいって飲んでたのって、
そうで、
ね、思ったはずなんですよ。それが
最初本当にそう思ってたし、美味しくないなと思ってたんですけど、まあ、不思議なことに慣れるとすごい美味しい。
慣れなんですか。
あれですよね。
でも世代的に若いから結構ビール離れが進んでるみたいな、多分もしかしたらそういう世代
ですよね。いや本当にそうで、僕周りあのビール好きな人ほとんどいなかった
ですよね、は
い、飲める人もいなかったし、
ね、あんまりお酒も飲まなかったりとか。お酒でもビールは多分選ばない人多いですよね。
そのくらい昔俺カンパリ
グレープ、そうですよね。でそっからもうね、ちょっと酔っ払っちゃったみたいなね、そういう感じですよね。
確かに。
そうだよ、多分焼け酒ではしご酒しないようなタイプですよね。もう終電あるから
そうですね、
世代的に。
確かに。
お金あんま使わない世代ってよく言われてる
から、お酒は美容に悪いからみ
たいな。なんか変にこだわりがあるというか、それこそなんだろう、まあ、時代もあるとは思いますけど、こういうクラフトビールとかが流行ってきてる時代ではあったじゃないですか。
そうですね、ギリシタビレっていうところではありましたかね、
は
い、
やっぱなんかそのなんだろうな、 ただ単にこう浴びるようにお酒は飲まないけど、美味しいお酒を好んでちゃんと選んで飲むみたいな、なんかそういう価値観はある世代なのかなって私は結構勝手に思ってるんですけど。
ただ僕の場合は最初はもう本当に
浴びるように
必要に量、あ、必要に量だっていう
忘れたかったんだよね。
そうそう、本当にそう、本当にそう、ね、
酔いまで飲んで早く酔っ払っていろいろ記憶を飛ばしたいんだよね。
そうそうそう、
ね、
そうですね、さっきの挫
折とで眠りにつくと、
そうそうそう、ね、で寝る、それはちょっと行き過ぎかなっていうところ
で夕方起きてまた飲みに行くっていうその習慣ね。
あ、そんな感じでした
ね。大学生はね、単位さえ取れればね、何も問題ないので。
そっかそっか。で、そこ、まあ、ビールがだんだん美味しく感じるようになっての2番ってことですか？
そうです。
ビールやってるだけするようになって、ね、はい、まあ、お酒が美味しい。で、ビールが興味を持ち始めた。
で、まあ、唯一その、少しその学部的な興味があったところといえば、うん、その言語は結構好きだったんで、はい、その英語なりっていうか、なんかそのなんていうんですかね、その文化史とか、うん、その言語でもその本当にどうやって言語が形作られてきたかみたいな、結構文化圏によって言葉がやっぱりこう、はい、形成されるものが違ったりとか、でそういうなんか文化史とかが好きでっていう延長上で、そのドイツとビールっていうその2つのキーワードが好きになっていったっていうか、
なるほどね。
ドイツ語っても本当にすごい文法が決まってたりとか、
面白い言葉ですよね、はい、独特、うん、アルファベット使ってるけど変な発音だし、
ね、
風邪ひいたら喋れない言葉って言われてる。
あ、そうなんだ。
喉痛くてすると喋れないくなるような発音の、
じゃ結構喉を使うってこと？
カッって多いじゃん。
ああ、そうそう。
どうしよう、タン詰まった
。違うよ。すぐそうやって。
ごめんごめん。一応ラジオだからやらなきゃいけないじゃない。
やらなくちゃっていい。
これはショーだから。そんな怒んなくてもいいじゃない。やめてよ、そんな。いつも以上に女子を出すのやめてよ。
出してないよ、別に。
CH です
よ。そうそう、CH。そう、だから、あの、友達が、志保っていう名前なんですけど、私、CH じゃないですか。で、H の、ほぼ HO じゃないですか。だから、ドイツ人発音できなくて。
できないんだ。
できないですよ。さっきの、ほっていう、はっみたいになっちゃうから発音できない言葉になっちゃうから、はい、違う名前で呼ばれてるって言ってた。はい、
どう頑張っても、まあ、慣れがないから無理なのか。
日本人がそのベタっとしたあの英語を喋った時にベタっとした発音になっちゃうじゃないですか、うんうんうん、R とか L とかができないのと同じような感じで、はい、あの人たちにとってはその H がつく単語は全部コっていう発音になっちゃうから、ここ喉を使うから、
それは喉痛めてたらダメだな。
そうそうそう、だからみんな風邪ひいたら会社休むっていう。
あ、本当に
簡単に喉が痛いだけで返して、
まあでも仕事にならないからだ、
喋れないから。
めちゃくちゃ笑ってるじゃん本当にリスナーの人信じちゃうけど大丈夫？
本当です、
本当
本当です。
へ
え。っていう話でした。
はい
雑談まあそんなことでね、ドイツとビールに興味を持たれて、
なるほど、
実際に行ったってことですね。
そうですね、はい、
さっきのオクトバーフェス、
そうだそうだそうだ、
大学生であの格安航空乗り継いで行ったんで、うん、ドイツまで21時間ぐらいとか、
あほぼ1日2回ぐらい乗り継ぎ。
そうですね、はい、しかも人生初でしたね、海外。
あら、
そうですね、はい、
すごい、
はあ、若い。しかもドイツ語一応履修してたんですけど、喋、うん、れないから、うんうんうん、よく行ったなって感じで、その時もあっちずっと英語で喋ってました、ね、その時英語も全然喋れないのに、
もう片言の、
片言の、はい、
その時一人で行ったんですか？
一人でしたね。本当はあの一緒に行く人がいたんですけど、なんかやっぱ高いじゃないですか、
うん、
お金食べられなかったっつって、ね、一人でじゃあ行くわっつって、
すごい、
へー、
すごい、もうそれぐらい取り憑かれてたんですね、何かに。
そうですね、やっぱなんかアホでしたね
いやいやいやいや、その経験が元にね、あの就職もビール会社に行けたりとかね、されたわけですから。
そうですね、
ね、
北海道はちょっと厳しかったですね
北海道ってどのくらいいたの？
3年、ちょうど3年。
あ、3年、はい、3年やりゃね、頑張ったね。
旭川の会社？
そうですね、はい。旭川はもう北海道で一番寒いんで。
寒い、
寒そう。
本当に寒かったです。
寒そう、それだけで寝れそう。
マイナス20度。
うわ、
すごい。そうなんだ。そうするともうだんだんもうあれですけど、はい、まあ、仕事にまでなってきて、
はい、
で3番目のこのビールって面白いに、はいはい、多分こうじわじわじわじわつながっていくんだとは思うんですけど、もうどの辺でこれを思い始めた？
なんですかね、やっぱそのやっぱ文化史ってな、卒論も書いたんですけど、文化史ってなるとやっぱりこう歴史を勉強しなきゃいけないんですよ。やっぱりでその歴史を遡っていけば遡っていくほどいろいろ面白いというか、その6000年ぐらいやっぱりビールって歴史があるんで、
6000年、
7000年ぐらいあるんですか、6000年ですね、
5000年、
そうです、あの昔メソポタリミア文明っていうのがあって、うんうんうん、そのシュメールっていうすごい有名な、はい、その文明の人たちがいるんですけど、はい、そこからもう記述があるんですよ。
へえ、
そんな昔なので、
もう作られてた、
はい、だからもうそれこそすごい長い歴史があるし、
それちょっとびっくり、6000年はまさかですね、
やばいっすね。
そうなんです
ね、
そのお父さんが片手、あの野球見ながら片手に飲むだけじゃない、
いやいやちなみにいろいろ調べられたと思うんですけど、
はい、
こう日本においてこうビールっていうのが広がってきたっていうか入ってきたみたいなのはいつぐらいなんですか？はい、
ですね、明治頃にそう岩倉施設なんて分かりますか？
分かる、
あれ、あの人たちが
岩倉智美、
はい、そうそうです。でイギリスとかにその文工業のそのなんだろうな、食産を入れるためにいろんな工場を回ったんですけど、その中にビール、イギリスのビール工場があって、あ、これ入れたら、まあ、産業が発展するよねっていうことを日本に輸入して始まったのが今の大手さんたちなんです。
あ、そうなんだ。
大手5社さんは基本的にその時に作られ始めたのが、国によって作られ始めたのが大手5社さん。
面白い歴史が古い。へー、でもそう考えると日本ってやっぱりまだまだ若いですよね。
そうですね、まだ200年ぐらい、
あ、でもそれでも200年ぐらい、
そうですね、その前にその江戸とかでも、あの、まあ、乱板貿易みたいなのでオランダと
一括
で入ってきたりはするんですけど、まあ、基本的に自分たちで作り始めたのっていうのになるとまだ10年とかですかね。
あ、そうなんだ。
さっきの6000年聞いちゃうと本当に ね、最近だっていう感じ。
しかも産業を盛り上げるために入れたんだよ。
そうです。
すごいね。
それもすごいよね。
ね、すごい。
これはいけるぞって思ったんだ。金がになるぞこれはっつってさ。
なってるわけでしょ。
そうだよ。すごいよね。はい、
でさ、本当に。
確かに日本ってやっぱお米文化だから日本酒、
ね、そう日本酒になるんだよね。そうだよね、
みんなほら家でドブロックとかね、そうそうそうそう作って、まあ、そんぐらいしかなかったもんね、お酒で何か楽しむって言ったら、
うん、日本だとそうだもんね、
うん、そこをビール新しい
入ってきて、
うん、どんな気分だったんだろうね最初飲んだ人たちは。
あ、でもあんま美味しくなかったんじゃない？いや、なんか不思議じゃない？なんかシュワシュワして苦くてっていう、
そのシュワシュワしてる感覚が新鮮だったんじゃないかなって。
あ、そういう感じなのかな。
どうだったんですか、そこの飲んでた人の感想は分かんない
ねえ、
まあ、でも売れたからこうなってるってことですよね。
冷たくして飲んでたんですかね。
そうですそうです、日本は特にその亜熱帯というか結構温室なんじゃないですか、うんうん、なので、うんうん、その昔の記述、キリンさんの本の中で、うん、その昔の人は氷を入れて、氷を入れたグラスに注いで飲んでたみたいです。結構今でも東南アジアとかでやるとこあるんですけど、
うん、冷やす機会がなかったから、
そうですね、氷入れて飲んでたみたいな。
でも分かります、それ俺もビール冷えてない時に冷たいのに氷入れて飲む、うん、薄まって永遠にいけるかと思うんだけどいけない
すごい、
なるほどね、
結構調べたんですかね、やっぱりビールのこと。
そうですね、ドイツの歴史と日本の歴史の比較をしたんで、
うん、
まあ、結構そのどういう経緯で日本の会社ができてるとかっていうのも割と知ってますかね、うん、
めちゃくちゃ面白い、
すごいな ビール博士だ、
ぜひね皆さん YouTube チャンネル持たれてるんでその辺喋ってると見ていただければ。やってないですか？やってないです。ちょっと時間があったらやってほしいですね。それ面白そうだよね。
ねえ、面白い。
今後もしかしたらいろいろね、小平さんが今みたいな話してくるのもあるかもしれないから、
ビールミニ知識
ね。いや面白いな、それできた。
あれですね、ビールに救われた感じですね。
そうですね、なんかその、ね、やっぱ好奇心を向けられるところがなかったら今でもなんか面白くねえなってずっと生きてるのかどうかも分かんない感じだったと思います。それぐらいビールってやっぱ面白いんで、はい、
確かに深いですよね。歴史もあるし、そのまあこれだけクラフトビールとかも、私クラフトビールすごい大好きなんで、やっぱいろんな味だったりとか作り方があるじゃないですか。
そうですね、はい。
でまた産地が違えば味も変わるし、なんかね、やっぱそういう意味でもハマって掘り下げていったらキリがないジャンルなのかなとは思いますけど。
この3つ目に、ね、ビールって面白いっていろいろねお話してくれましたけど、
はい、
こう僕らもそうですけど、聞いてるリスナーの人に大平さんが思う これだからビールって面白いっていうのを一言言うと何があります？これだから私はビール面白いんだよって
まあかなり科学的なんですよやっぱり、うん、ただでもそういうところっていうよりは、そのどんなに手を尽くしても酵母とか、酵母って生き物なので、
うん、
酵母がこう機嫌が良かったり良くなかったりっていうところでも、機嫌本当に生きてるんで、機嫌が、機嫌っていうかその、あるんですよ。
へえ、面白い。
多分温度とかでもちょっと一度二度下がっただけでも違う感じですね。
そうですね、
湿度とか。
でもだから一回その発酵、大体同じ曲線で発酵してくれるんですけど、それが全然違ったりとかっていう、もうそういうつぶさにそういう機微を見ながらその発酵管理とかをしていくので、なんていうかもうそのなんていうか神の水を知る何かがこうそこにあるというか。
やっぱ日々そういうデータじゃないですけど見ながら。はい、蓄積でやっぱこうやったら美味しくなるだろうであろうとか、 そうですね、そういうの日々研究されてるっていう、
はいはい、どうやったら香りが出るかとかっていうのをなんとかこう調節しながら、出過ぎちゃったとか出てないねとかそういうところを調節してますね。
その辺は面白いですか？やって
面白いですね。
あ、
でものづくり結構も昔から好きで、はい、その中でもやっぱりこういろいろなんか未知数なところが一方多いというか、
うん、
はい、
面白そう。
今もうホップ、その原産地 そのホップ作ってる会社さんとか、うん、まあ工房もそうですけど、いろいろそのなんか新酒を作るっていう香りが、ホップによって香りが全然違うので、そういう新酒を作るみたいな動きも各地でできてて、それこそ今、日本でも、まあ、遠野が一番有名なんですけど、遠野とかでそのキリンさん主導で、はいはいはい、あのホップを作るとか、まあ、あの弊社でもあの怒ってあのやりましょうっていう話でいろいろ今畑買ってたりとか、なのでそのテロワール的なその地場産品
だ
ったみたいなことをやっていこうかなっていうところもあります。
楽しみですね。盛り上がりそうですね、この事業自体が、
はい、ただでももう今バコバコもう本当に浄土所できてて、そんなに群雄割拠なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、あの僕が働き始めた時まで300ぐらいしかなかったんですけど、今500超えてて、
はい、そんなにあるんだ。
この5年間ぐらいでも倍ぐらいになってますね、数が。
流行りなんですか、一種。
そうですね、一種流行りだし、やっぱりビールって免許取りやすいんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、あの他の日本酒とかの免許に比べて比較的取りやすいんで、参入しやすいっていうところも、これ大きいのかなとは思います。
いや、負けないでほしいですね。独自のね、路線で。
勝ちます。
行ってください。
ぜひね、でもこれね、お店行かれて、今はね、店舗の方で飲めるってことで、実際に味わってもらってっていうとこをやってほしいね。
ね、本当に。ぜひ、ぜひぜひ。
お願いします。
片手に合わせて飲んでみていただきたい、
ね、で来年2月ぐらいにはね、お店の方でも買える動きを今取られてるところなんでね、そこはリキューさんのホームページであったりとか、いろいろ調べていただければ多分出てくると思うんで、ぜひ、
ね、
そこまで追っていただければ嬉しいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ざざざっとちょっとお伺いしちゃいましたけれども、 語り尽くせない部分もあったと思うんですけれどもまだまだはい、はい、まあ、ちょっと最後にですね、大平さんぜひこの番組なんですけれども次のゲストさんをゲストさんの方からご紹介いただきたいなと思っておりますので、
はい、次はですね、畜産加工品をメインに製造していらっしゃる株式会社クックガーデンの、はい、西村常務という方をお呼びしたいと思います。
ありがとうございます。また楽しみだねこれも ね
ちょっと深掘りしていきたいと思います。はい、ということで今回のゲストは利久新事業新規事業のビール工場責任者、うん、大平洋介さんでした。大平さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ずるひとレディオ、
はい、エンディングです。
エンディングです。
引き続き大平さんの方にもエンディング残っていただいております。
はい、
ありがとうございました。なんかおじさんたちがいろいろ聞きすぎてしまって
けども僕やりやすかったです。
あ、本当ですか、はい、ありがとうございます本当に。いや多分ね白鳥さんなんかもっとねビールの話になったらほんともっと聞きたかったでしょう。あと飲みながらね、
まあ、そうですねまあそうですね、いろんな話はしたかったですね。まあ本当になんか日本だけじゃなくてやっぱ世界中でクラフトビールって今やっぱりいろんなね作り方だったり、私ポートランドってに毎年行ってて、でポートランドもやっぱりクラフトビールすごい盛んなので、あ、そうですそうです、
はい、
やっぱお店に行って直にこう 毎回飲んで楽しむみたいなのすごいしてたので、なんかワインとか日本酒とかは全然味わかんないんですけど、何が違うとか、
わかんないの、
正直わかんないですよ。まあ、なんかなんとなくしかわかんなくて、
う
ん、でもクラフトビールだけはちゃんとわかるから、
そう
これは嫌だし、あ、でもこれはいいなみたいな感じで毎回こう飲み比べとかしてもどんなに飲んでも結構ずっとわかるんですよ味が。だから唯一そういう意味ですごい好きなんですね。っていうのもあって、まあ、語ると長くなっちゃうからしないですけど
エンディングで話す内容じゃなかった
じゃないじゃないじゃない、でも本当に奥が深いっていうのはすごいわかるし、やっぱりやり込めばやり込んだだけいろいろあるんだろうなと思ってお伺いしてて、まだまだねお若い責任、
ね、
工場責任長ということでね、
そう
もう本当に期待されてるんだろうなというのも思いますし、ね、10月もあるかと思いますが、
いやでもね亀井さんもねだからこそこうやって、
うんうんうんうん、
その役職を与えたし、
う
ん、こう今日も代理 で、
ね、
もちろんビールを、ね、伝えたいって気持ちもあったでしょうけど、
うです、ね、すごいなんかご紹介いただいた時に事前にメールでやり取りさせていただいて、まあ、大平すごい面白い人だし、うん、経歴もちょっと変わってるので、うんうんうん、ラジオすごい向いてると思いますっていう風にご紹介はいただいてたので、
あら
あら
あら、 あら
ちょっとなんか差し入れしなきゃいけないちょろいですからマジで
ちょろい
いいですね
やる気が出たよりやる気が出ましたね
期待されてるようですよ、
素敵、
うん、なんかもう私もすごい楽しみにしておりました。今日
楽しかった
ねえ、本当、うん、いっぱいあるよね、なんか なんだろう、知らないこと、
いやある、
ね、ビール一つでもね、
そう、
うん、まあ、ゆっくり今度はじゃああれだ、利久の実際に飲みながらねこれはどうだっていうね説明もね大平さんから直々にしてもらいたいよね、
まあ、もし時間があればね、
いや全然喜んで、
あ、本当ですか、良かったです、
好きだからねブルーズ自体は、うん、そういうこと話すのもきっとお好きですよね、
ここぞとばかりにうんちくを、
あ、でも聞きたい、それは多分僕らは知らない世界だから、うん、すごく楽しいと思う、
楽しそうだよね、
うん、めちゃくちゃ聞きたいそれは、
うん、やりたいです
ねぜひぜひ、
はい、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。さあではでは、
はい、
いつものお知らせに参りましょうかね、はい、 この番組ではリスナーの方からの番組へのご意見ご感想の投稿をお待ちしております、はい、メッセージはする人ラジオのメールアドレスへお送りください、はい、メールアドレスはする人ラジオ @gmail.com する人ラジオ @gmail.com になります、うん、はい、する人ラジオは各種ポッドキャストアプリひとひと YouTube チャンネルのひとチューブにて配信をしております、うん、月2回ほど、まあ、最近はちょっと月1ぐらいになってるんですけれども、うん、まあ、不定期配信となっております、うん、で大体週末の夜の8時っていうことだけは決めて、はいはいはい、編集はしておりますのでね、はい、配信のお知らせなどを各種 SNS で行っておりまして、うん、インスタグラム、ツイッターがメインになるんですけれども、うん、こちらをそれぞれフォローしていただければ最新の情報をチェックいただけますので、はい、まずそちらのフォローもしくはひとチューブのチャンネル登録をしていただけたらと思います、うん、はい、詳しい情報はすべてひとひとのホームページに掲載しておりますのでそちらもご覧ください。
ちょっとなんかコンパクトな、
はい。そう、いらないやつは削除しました。
そうか、コンパクトになった分ちょっと番宣していいですか、はい、すいません、本当に
どうぞ。
ですね、私ちょっと身分相応なんでございますが12月の9日にですね、金曜日平日なんですけれども初の個展をやることになりまして、うんうんうん、まあ、今回もなんですけどうちのねともみタイプさんにいろいろ写真からデザインやら、まあ身分相応なんですけどもキャンドル以外にグッズを売るというキャンドルは売らないでグッズにちょっと力を入れておりましてそこがねまた楽しいんでねぜひね、はい、12月9日陸上の積み木でやりますんで詳しくは僕のホームページであったりとか、はい、SNS に上げておりますので、はい、ぜひお越しください。で終わったらみんなで利休行ってビール飲めればなと思ってますんで、はい、お願いいたします。
いいですね、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、こんな感じですかね。
そうですね、はい、
ではということで、はい、今回はここまででございます
ございます、さぞでございますですねもう一回やって、面白かった、なんか面白かったね今の言い方、
同じやつ、
まあ、面白い、もう一回面白いかもう一回やって
ということでいいですか今回はここまででございます、
はいなんか締めれなくなっちゃった、なんか面白い、なんか、
なんだよ締めてくれよ
、ね、今日はここまでということで、
はい、ここまでです、は
い、得意なせーの言いますね、
はい、
せーの、
またね
する人ラジオはひとひとクルーゼミの提供でお送りいたしました。